皆さんおはようございます。今日もご一緒にしばらくの間、神様の御言葉を通して神様が語られるメッセージに耳を傾けていきたいと思います。まず今日の箇所を簡単にまとめてみたいと思います。この著者であるホセアは、北イスラエルとまたユダに対して警告を発しています。神様が怒っておられて、そして彼らを裁かれるということを予言します。そしてそれが、彼らが神様から離れて、そして神様の教えから完全にこう背いてしまった、そのためにそれが起こるのだということを語っています。そして神様に速やかに立ち返りなさいというふうに引き続き警告しています。
ホセア書8章1節から14節。あなたの口に角笛を当てよ。わしのようなものが主の宮の上にいる。彼らが私の契約を破り、私の教えに背いたからだ。彼らは私に向かって叫ぶ。我が神よ、私たちイスラエルはあなたを知っていますと。彼らは王を立てたが、私によってではない。首長を立てたが、私は知らない。彼らは自分の銀や金で自分のために偶像を作った。ただ断ち切られるために。それはイスラエルから出たもの。それは職人が作ったもので神ではない。サマリアの子牛は粉々に砕かれる。彼らは一人ぼっちの野呂場でアッシリアへ登っていった。エフライムは愛を求めて贈り物をした。彼らが諸国の民に物を送っても、今私はそれらを集める。彼らは王や首長への貢ぎによって間もなく汚されることになる。私が彼のために多くの教えを書いても、彼らはこれを他国人のもののようにみなす。私への捧げ物の生贄として、彼らが肉を捧げて食べたとしても、主はこれを喜ばない。今主は彼らの不義を覚え、その罪を罰する。彼らはエジプトに帰る。イスラエルは自分の作り主を忘れ、神殿をいくつも建てた。ユダは城壁のある町々を増し加えた。しかし私はその町々に火を放つ。火はその宮殿を焼き尽くす。
それではこの聖書箇所を通して、神様がどのようなお方なのか、また私たちに何を願っておられるのかをご一緒に見ていきましょう。まずはじめに、神様はどのようなお方でしょうか。これは全体的な箇所を通してなんですけれども、神様は私たちが神様ご自身を求めるのを待っておられる、願っておられるお方です。二節を特に見てみたいと思います。二節には、神よ、私たちイスラエルはあなたを知っているというふうにイスラエルが語っている言葉が記されています。しかし、神様はこの後で、あなたが決めたことを私は知らないよ、私は関与してないんだよ、そこに、というふうに、引き続き語っているわけです。これはどういうことかと言いますと、神様は本当にご自身と、また神様と、また神の民が交わって、そして親しくこう関わって、そして全ての生活の領域においてご自身が働かれることを願っておられるわけですが、北イスラエルの民はそうはしなかったんですね。彼らは神様を知っていましたし、また神様を礼拝もしていました。ここ全体的に見ると、彼らは神様に生贄を捧げてもいました。この生贄を捧げるという行為は礼拝のことを表しています。彼らは神様を礼拝していたんですね。しかし、ここで何が起こっていたかというと、彼らは神様を知ってはいても、生活の中にお招きしてはいなかったということです。信仰生活とまた実生活の間に大きな隔たりがあったわけです。 このようなことを神様は悲しんでおられます。そして彼らは実際には何を頼っていたのか、神様を知っていたけれども、神様を頼っていなかった彼らは実際には何を頼っていたのでしょうか。彼らはまず偶像を頼っていました。この当時はバールという偶像礼拝がとても流行していて、これが豊穣の神であると言われていたんですね。この当時、北イスラエルはとても繁栄していたので、本当にこれがバールのおかげだと言って、バールを拝んでいました。このような偶像を拝んでいましたし、また彼らは神様に相談するのではなくて、勝手に王を立てていました。そしてその王に頼っていました。また彼らは、この外国からの侵略に怯えていましたけれども、それにも神様に助けを求めるのではなくって、他の外国に援軍を求めました。この他の国に贈り物を送っておけば、いざという時、他の国が自分たちを助けてくれるだろうと思っていたんですね。しかし、実際にはそのようなことはなくて裏切られてしまいました。また彼らは自分の力にも頼りました。自分たちの軍事力を増し加えようとして、城壁を築いたり、また軍備を拡張したり、そういったことも頑張っていました。このようなことをして、この自分の状況を良くしよう、また外敵から身を守ろうとばかりしていました。これを見て神様はとても悲しんでおられたんですね。そしてなぜ私に求めないのか、私に求めれば私はすぐに答えるのに、あなたが本当に偶像に求めるので、それがあなたを滅びに至らせるんだよというふうに繰り返し嘆いて語って帰ってくるようにというふうに語っておられるわけです。このホセアの御言葉を読むととても厳しく感じますけれども、ここには神様の愛とまた神様の嘆き、本当に戻ってきてほしいという、そういう神様の愛が、にじみ出ています。本当に神様は、私たちにご自分を求めてほしいと願っておられるわけです。そして、私たちが神様に求めるならば、神様は喜んで答えるよというふうに語ってくださっているのです。私たちはどうでしょうか。信仰生活をしていても、自分の生活の中にまで、一つ一つ決めなければならないことや、仕事の問題や、家庭の状況や、様々なことに対しても、神様をそこにお招きしているでしょうか。それとも、自分の力に頼ったり、また、他のお金や方法や、また、この世の、なんというか、知恵、自己啓発本や、そういったものに頼っているでしょうか。私たちは、そういったものに頼る前に、神様に、頼りたいと思います。神様を求めることをまず初めにしていきたいと思います。また、避けるべき行動として、一節を見てみましょう。一節には、角笛を口に当てよという御言葉が語られています。これはどういう意味でしょうか。この当時ですね、イスラエルには城壁がありましたけれども、そこには見張り人がいました。見張り番をしている兵がいたんですね。そして彼らは角笛を手にしていました。そして見張りをして遠くの方から敵が攻めてきていたら、それを知らせるために角笛を吹く、そういった習慣があったんですね。今、角笛を口に当てなさいというふうに神様が言われるということは、もう敵がすぐそこまで来ていることを知りなさいという神様からの警告でした。そして本当に今そのような危機的な状況にあるのだから目を覚ましなさい。本当に助けを今求めなさいというふうに神様は語っておられたわけです。しかし実際には彼らはこの北イスラエルの民はどうしたかというと、彼らは全くこの警告に耳を傾けませんでした。この当時ですね、国はとても裕福で、また繁栄を取り戻していました。このヤロブアム2世の時代ですね、北イスラエルは何度も大変な目に遭っていたんですけれども、この時一時的に繁栄して、また少し敵が退いて、ちょっと落ち着いた状態になったんですね。それで本当に民は安心して、 これは私たちの行いが良かったからだ。こう私たちは正しいんだと言って、ますますこう神様から離れていってしまう、そのような状況でした。しかし神様が言っておられることは正反対でした。そして実際にどうなったかというと、このヤロブアム2世が亡くなった後、北イスラエルが滅亡するまでの間には、たった30年ほどしかありませんでした。本当にもう角笛が口に当てられる、そういう状態だったんですね。ですから本当に神様が警告をこう語られるときには、真剣に耳を傾けなければなりません。そして目を覚まして、こう危機的な状況なんだということをこうしっかりと自覚しなければならないのです。神様の御言葉を軽んじることなく、そして本当にこの警告に対して、本当に自分がそうかもしれない、危ないかもしれないというふうに、神様に真剣に求めていく、そのことが必要ではないでしょうか。最後に、12節を見てみたいと思います。ここでも避けるべき行動が示されています。ここでは彼らの御言葉に対する態度について書かれています。12節には、私が彼のために多くの教えを書いても、彼らはこれを他国人のようにもののようにみなすというふうに言っています。神様は一生懸命語っておられて、しかもこう彼らのために語っておられたんですけれども、彼らはそれは自分のことではない、他の国のことだ、他の人のものだ、そういうふうに見なしていて、全く聞こうとしていませんでした。このような態度は私たちにもよくこうぐさっとくるものがあるんじゃないかなと思います。私たちが御言葉を読むとき、あ、これはあの人のことだ、あ、これはあのことだ、これは私のことではない、そういうふうに思うと、私たちは悔い改める機会を失ってしまいます。神様が愛して、また神様が本当に私たちに、一人一人に、私たち一人一人に個人的に必要なことをその時その時語ってくださっているんですけれども、私たちがこれを自分のこととして受け取らなければ、私たちはそれを本当に受け止めることができないんですね。先ほどの警告の言葉も同じです。先ほどの言葉も、これは北イスラエルのことではない。北イスラエルは大丈夫だから。北イスラエルは神様に従っているんだから。そういうふうに思っていた民は結局滅びてしまいました。私たちは本当にこれは自分のことではないと思うのではなく、これは私のことかもしれない。これは私に向かって語られた言葉だ。そのように御言葉を読むとき、また例えば教会のメッセージを聞くときも同じですね。神様の言葉を聞くときに、これは自分のことだ、自分がどうすべきなのか、自分の状態はどうなのかということを神様の光に照らしていただくときを持っていきましょう。そうするときに私たちは早く悔い改めることができますし、早く神様を求めることができますし、早く神様からの祝福に預かることができるようになります。今日は本当に御言葉に対する姿勢を改めていきたいと思います。そして、信仰生活、日曜日だけ、また礼拝に来ている時だけではなく、本当に日常生活の隅々にまで神様をお招きすることを意識していきませんか？今日一日神様を感じながら、神様に細かいことを一つ一つを聞きながら、過ごす一日となられますことをお祈りいたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、 あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。